はい、それでは今日は詩編の35編の一節から十節というところです。今日の詩はですね、特に今日の前半のところからのところ、こういう言葉、表現があると、これだけでですね、なんかこう、そぐわないと。いうことで、後のところまで読まなくなると。ちょっとした表現の問題で、そういうことが起こるわけですね。で、多分この35章っていうのは、これとっても好きですとかいうふうな人は、割合少ないと思いますね。それは大きな損失ですね、そういうにして。この詩をですね、どういうものを奥に持っているかということを、そのままほとんど考えもしないままに行くと、本当に惜しいと思います。まずですね、最初の1、2、3、詩を私と争う者と争い、戦ってください。これは道の平行法ですので、同じことを言ってるんですね。私と戦う者、私やっつけようとするサタン。サタンに支配されている人たち、これで敵という命を奪う、殺そうとする人たち、そういう人がおるわけですよね。この切実さっていうものは、今の私たちにはなかなかピンとこないわけですね。実際に長い人類の歴史で、殺そうとするいうふうなことが、今でもウクライナにしても、スーダンにしても、ずっと前から南スーダンとか、その他のいろんなアフリカの諸国でもですね、何十万という人が死んだ、殺されたとか、第一次世界大戦でも何千万という人、太平洋戦争とはるかに多い人たちが、ものすごい大変なことで、もう本当に殺そうとして迫るということ、あるいは戦争に行かなくても、戦争は反対だと言っただけでひどい目に遭わされると。殴ったり蹴られたり当たり前という。とにかくそういうことでですね、悪の力が非常にはびこって、ということは現在も世界で至るところで見られるわけです。その切実さっていうものは、今の日本は、この戦後77年は、日本の歴史で最もそういうことは少ない状況なんですよね。それまでは日本もですね、うかうか支配者によったたちまち捕らえられて、殴り蹴るにひどいことをされて、小林武二なんかは一晩で憲兵隊警察に殴り殺されてしまったぐらいですね。三浦綾子さんが小林武二の母っていうので、小説、外の資料も集めて書いた。それをまた映画化もされたことがありますが。だから、今の自分には、今の日本の人にはこんなん関係ないなと思って、誕生ってみたいなので、この生々しいこの、殺そうと迫ってくる、うん。そういうことはもう至るところで起こってきたし、現在もあちらこちらで、まあ、ウクライナだけ、うん、特に今挙げられておりますけども、シリアでも、その他のいろんな地域でですね、知れば知るほど、こういうことはもう至るところで起こってきたし、起こっているんですね。その時に本当に必死になってですね、私を助けてくださいと。で、大盾と盾を取るなんて、こういう言葉もですね、およそ現代的じゃないから、こんなことをこのまま言って言う人は一人もまずいないですね、今神様。神様、大盾小盾を持って助けてください。そんなことを言う人はまずいないわけです。そういうことで、現代の私なんか馴染みがないと。こんなのはもう今と関係ないと思ってしまいがちなんですけども、実は神様の大いなる力、絶大な力を持って私を助け救ってくださいと。追い迫っていく自分をもう殺そうと。ひどい目に合わそうと。しかも私が特に悪いことをしたということでもないのにこのように迫ってくる。どうかそれを助けてくださいと。そして神様からの細木御法ですね。お前は救われるんだと。その確固とした言葉を言ってくださいと。これ本当にですね、切実な状況が言われている。で、今も世界にいろんな人たちがこんな状況に置かれているんだということを思い浮かべると、負担に非常にこの現代的な問題にもなってくるわけです。そういう人たちのことを思い浮かべたらですね、戦場になっている ところなんかは、病院そのものが破壊されて、足が飛ばされたとか、身動きできない。そのまま医療関係者も逃げ出すにいられない。連れて行くわけにいかない。大分県でそのまま苦しみながら死んでいくという人たちも、戦争となるとたくさん沖縄の見える舞台、そういうですね、高等女学校とか高等女子師範とかそういった沖縄でエリートの女性たちもみんな買い出されていったけれども、そこで凄まじいですね、この重傷、足が切れたり、もう致命傷を負った人、苦しみの中で、解放してもどうもならん。で、いよいよ詰まって、この全部捨てて、逃げろと。まあ、そんなことが、77年前にもあったわけです。まあ、そんなことを思ってですね、こういったところが関係ないことと、私たちのことを思ったらいけないことで、少し視野を広くすれば、たくさんあるわけですね。そしてさらに、もし霊的に、これを受け取ることもできるので、これは病気ということもですね、それこそ命を奪おうと襲いかかってくる時には、サタンのようなすごい力で持ってしまってくるものすごい苦しみ、どうにもこうにも耐え難いと。予部もそうですね、病気の苦しみが襲いかかってきて、財産が取られて息子が死んだのに、それでもなお信仰は動かされなかった。妻さえ離反して、いつまでそんなこと言ってんのかと。神を呪って死んでしまったらいいのにとまでひどいことを言っても、なおかつですね、耐えることができたのに、いよいよ自分が非常に恐ろしい、苦しい、夜も眠れないような病気になって、まあ本当にこの海苦しんだわけですね。まあ私が生まれた日は呪われてしまう、生まれない方がよかったと言って。そういうふうに、この、敵対するものっていうものはですね、ここでは一番身近なものとしては、そういう苦しい病気もまさにですね、実際の敵が迫ってきても、殴りつけたり蹴られたりして、低い骨が折れたり内臓をやられたり、病気でそうなる人もおるわけですね。そういうことで、病気の苦しみを持っている人は今現在でもいくらでもおることなんですけども、平和な世界であってもいくらでも、そういうふうに、現実の世界の社会的、現実の政治見ても、また内面的な病気をこのサタンということに、しばしば置き換えることができる。ですね。そういうことで、いつの時代でもいつでもで、どこにでも、こう非常に追い詰められた魂は、おるわけです。その時に、私こそあなたの救いだと。これ本来こういう意味なんですね。ですから英語訳でもこういう意味で、I am your savior ということなんです。お前を救おうっていう、まあ訳にもまあ取れるんですけども、私こそあなたの I am your salvation ということなんですね。これが原文がそうなってるからそういう訳になってるんです、ほとんどは。新海訳はそういう意味だから訳してあります。私の魂に言ってください。私があなたの救いだ。公約もそうです。どうか私に追い迫る者に立ち向かって、私はお前の救いである。と私に言ってください。と。留学、言いましたが、ちょっとコメント欄にも書いておきます。この嫉妬に訳する人によってですね、強さとか感じがかなり、その人の日本語感覚で訳すものだから、その人の日本語感覚がちょっとずれておったりすると、こういう意味、ニュアンスはそうだったのかと改めて気づかれることも多いわけですね。学者という人たちは多く私的精神を持ってないっていう人は非常に多いわけですね。論理的に研究ということは論理的な作業であるので、全く論理だけで研究はできるわけです。優れた知能と分析、あるいは総合力。だから信仰がなくても、それは研究はできるわけですね。そういう意味で言いますが、死というものは研究と無関係ですね。ダビデでも最高の詩人だったわけですが、 別に聖書を研究したから土が生まれたんで全くなかったわけです。当時は聖書じゃなかったわけですね。死というのは直感的に本当に心に深く刻まれた湧き起こる思いを、しかも美しい言葉、意味を持ったような言葉で書き作るということで、まず元はその文学的表現よりも、まずそういう自然の美しさ、神様の大いなること、救い、あるいは苦しみに関して、神様から一種のインスピレーションを持って、叫ぶ、綴ると。それをまた理解するためには、そういう指摘、精神に共感するものがなかったらですね、いくら学者であって、あるいは散文、文章、作文を書いていっぱい書く人でも、だからといって詩がわかるということと別なんですね。日本とヨーロッパではその点が非常に違うわけです。ポエトリーがわからんということになるとですね、非常に低く見られるというのは伝統的なヨーロッパ、そのヨーロッパに影響を受けたアメリカもそうです。詩を理解しないっていうとですね、人間性が本当に薄弱だというふうに見なされるほどできたんですけども、日本では詩というとですね、百人詩とか平安というのように非常に柔弱なものですね、貴族の作ったように。力強いものがないわけです。最も優れた詩であっても俳句、短歌ですね。自然描写が非常に卓越しているということで、そういったものの背後にある神の力に驚嘆する、そこを礼拝する、賛美するっていうのは日本では皆無なわけです。とかヨーロッパ、諸国の詩、特にこの旧約聖書の詩を見てわかりますが、まず神の絶大な大きさ、偉大さ、素晴らしさ、そこに驚嘆するっていうことをしてきた魂の根源になってきたわけです。ですので、詩的なものが全くわからないということ、こういう根源的なものの大きさを理解しない、そういう感覚が乏しいということになるために、そのように、詩がわからない人っていうとです。それだけで、その人間そのものがですね、非常に乏しいと、内面的に乏しいものだというふうに見なされてきたことです。まあ、日本ではそういうことはないわけです。詩がわかるって言ったら女性的だとかですね、何か柔弱だとか、そんなニュアンスが私なんかでもあったわけですね。そういう重要性って全く知らなかった時に。まあ、そういうことで、この聖書の世界を知って初めて詩の重要性っていうものを非常に深く知らされたわけです。で、イザヤ書、エレミ書、最も重要な、元、星やアモス、みんなそうです。ほとんどみんな詩の形をとっているわけです。神様の啓示をパッとこう受けたときに、それを本当に受け止めて、深い感動、詠嘆、感謝、賛美、神への恐れ、つまり詩の形、詩的表現をとってくるわけですね。直感的だから。この前もお話したことでしたけども、イザヤ書が大いなる詩だっていうようなことを、ほとんど考えたこともなかったというふうな人たちも、クリスチャンでも、相当数いるわけです。それで、このダンテはだからそういう意味でですね、当時の社会的な問題、政治的な問題、それから最も人間が情熱を持って注ぎ込む男女間の愛情とかですね、宗教上の問題、霊的な問題、音楽の問題、そういう非常にいろんなことをですね、しかも厳密な印を踏んで産業ごとに同じ印と。で、また印を書いて、これこそ産業、1万4000行にわたる、徹底したこの、まあ、結晶、水晶の結晶のような足だと言われて、よくもあんなにできたものだという、もう不誠実のものだと。私もダンテの詩編と、このダンテの詩をですね、10年、とか15年とか、また別の機会にこういうふうにして、10年もかかって、新曲の地獄、煉獄、天国とやった。あとでまた大変してか、また煉獄だけ何年もかかってやったことありますが、そういうことで初めてその奥深さを知ったわけです。で、この世界そのものもですね、そういう神様を作ったものも、詩的な美しさ、雲の姿もですね、小鳥の鳴き止め、川の注ぎも、あるいは小さな花の一輪も、 私たちのうちの知的感覚に訴えるものなんですね。で、本当に神を信じたら詩人になると、という表現もあります。そういうことも言われてきたことです。完全な詩人。まさに神様なんですね。だからその神様のある部分を注いだのが、ダンテ、ゲーテ、シェイクスピア。シェイクスピアって劇作家に思っている人も多いんですけども、非常に詩的な言葉、非常に多いわけですね。まあ、そういうことで、そういう詩的な精神を持って読むと。で、今言葉の表現からこういうところに行きましたが、私こそあなたの救いだと。これちょっとコメント欄に出そうと思って出してなかったんですね。今出しましたが、Say to my soul, I am your salvation. ニューキングジェームズバージョンですけど、これ後も訳もほとんどこういう訳です。Say to my soul, 我が魂に言ってください。I am, 私こそはあなたの救いだと。I am your salvation.こういう表現ですね。救い、救おうではなくて名詞なんですね、原文は。ですから、救おうとかいうふうに原文書いてないわけです。これ、古い72年くのギリシャ語もそうです。例えば、ソーテリアスエゴエミと。エゴエミは私は、まさにそうだと。ソーテリア救い主。スーはあなたの。ソーテリアムー、スーです。ソーテリアスー、あなたの救い主。エゴーエイミと。私ことはあなたの救いだと。そういう、その確信をですね、どうかあなたがそれに、私に語ってくださいと、この困難の中でも。救い主だというわけですね。救いだと。これは追い詰められたときに本当にですね、もう医者も家族ももちろん人間も誰一人ですね、そういうにあなたの救いだぞとはっきり言うてくれもいない。医者っていうのはこの魂を救うんじゃなくて、病気から癒すっていうことは最大の目標であって、魂をどうこうすることは本来医者の領分じゃないわけですよね。コロナにしてもですね、なんとかコロナのウイルスをやっつけようと。で、コロナになって重症になると、それを何とかして症状を治そうとするんだって、魂そのものをですね、真実に満ちた、愛に満ちたする医者はいないわけです。キリストしかいない、厳密に言えば。で、キリストの聖なる霊本質を少しなりとも私たちも受けたならば、その受けた聖霊でもって、誰かのために祈り、関わることによって、その人も、霊的な救いに少しでも、預かることができるようになるということですね。私たちも非常にこれから先どのように追い詰められるかわかりませんが、神様、イエス様から、I am your salvation と、私こそはお前の何時の救いなんだと。そのように個人的に語りかけてくださったならば、私たちはどのような状況にあってもですね、しかもこの旧約の聖書からはるかに復活という、究極的に救いといえばそこまで意味していますので、確実なことになるわけですね。ですからこの三節の最後、追い迫るそのサタン的なもの、闇の力の前にどうか立ち下がって、我が魂な、I am your salvation と言ってくださいと。これは、誰しも追い詰められた人の共通の切実な願いになるということですね。で、6節、いや、4節からですね、こういうところがあるから、旧約聖書の詩がですね、深く愛読されないということにもつながっているとがあります。私の命を奪うとしても恥に落とされ、あざけを受けるように、私はあざ、まあ、恥ずかしに起きて、これも平行法ですね、みんな。ここでですね、同じことです。もう言い換えてるだけです。命を、要するに、殺そうとする人たちが、ここで恥に落とされ、恥ずかしみを受けるって。このニュアンスは前にも何度か触れましたが、日本語の恥と違うんですね、そもそも。恥ずかしみ。 恥ずかしい目に遭わされたって、これ非常に軽い意味でも使うわけです。みんなが知ってること知らなかった。みんなが知って間違っていった。ああ、恥ずかしいと。そんなも恥ずかしい。あいつだけ知らないやと。みんなの前で言われたら恥ずかしめにあったと。まあそういうことですね。あるいは家族に特別な難しい病気ある人がおったら恥ずかしい件隠すと。長らくずっとそういうことだったわけです。ところが、例えばレーナ・マリアさんのように、手が片手ない。足も片方、あるいはある方も丈夫にある。そういう女性がですね、その体をさらけ出して水泳するとみんなの前で。そんな体に障害があるって全然恥ずかしいことも何でもないと。神様が特別な使命を与えてると。ヨハネ伝にあったように、神の技が現れたのに。普通の、いわゆる、正常というか、健常な人が水着しとって一緒になったら、手がない人が水着で手がない人を見せて何が悪いかと。何が恥ずかしいのかと。本当にその通りですね。そのごく当たり前のことが、日本は何かがたたってるから、こういう、この手がない、足がない、あるいは目が見えんとかなっとんじゃ、とかいうふうに。で、だからこういうこと言われたら恥ずかしいと。それで恥ずかしいとか思われる人にとっては本当にもう苦しいことになるんです。自分の存在が恥ずかしいと言われるんだと。何にも悪いことしてない。悪いことをして隠そうとして見つかる悪いことをすることは恥ずかしいのであって、体に障害があるということは何にも悪いことをしたことはないわけですね。だから本当は恥ずかしくあることはない。車椅子であろうと何であろうとですね。日本ではなかなかもう遥かな昔から恥ずかしいんだと。で、恥って言うとそんなことを連想してしまうんですね。恥ずかしみを受けた、馬鹿にされたとか。ところで、聖書で恥に落とされるっていうのはですね、この、次5節にあるように、もみ殻となった彼らが追い払われる。これは、詩篇の大典にもあったことが、これを受けているわけです。悪を働く者は、風に吹き去られる、もみ殻になる。神に逆らう、この保育法ですね。神に逆らう者は裁きに耐えると。裁きに耐えないから滅びに至ると思う。露出作用では。神に逆らう者の道は滅びに至ると。もみ殻のようにされるっていう、吹き飛ばされて滅んでしまうということであってですね、恥に落とされる。恥ずかしみを受けるっていうのは滅ばされてしまうようにという意味なんですね。なんか恥ずかしい目に合わされるんだ。そんなような軽い意味では全然違うんですけども、この日本語の言葉っていうものと本来言おうとしていることのギャップがまあかなりあるわけです。で、私も今50年前初めて詩篇を読み始めた時に、なんとなく違和感ができてしっくり来なかったんですね。恥に落とされたら、大したことはないんじゃないかと。そうじゃなくて、滅び、どうか滅んでしまいますようにという別の表現だったんですね。で、さらにこの風に吹き飛ぶ、もみ殻となった彼ら、もみ殻となって滅びるようにと。彼らは、無実な私を滅ぼそうと、殺そうとして、落とし穴を掘った、どうこうと。どうか思わぬ時に破滅、彼らに滅びが望むようと。ここでもわかりますよね、はっきり。恥に落とされる恥ずかしみを受ける、こんな恥ずかしい目に馬鹿にすると、こんな問題ないわけです。滅ぼされるようにということなんです。これは、無実な神様にしっかりつこうとする、そこにですね、焦点を当てて、あいつのやつを滅ぼしてしまえと。すなわち、どういうこと、このことは、はるかに新約を指さしているわけですね、いつも。新約においては、その悪との、悪人との戦いではなくって、その人をそんな風に、神につくものを殺そうとまでするような悪の力が働いていると。だから、その悪人を滅ぼすのではなく、彼の中に宿っている悪そのものを滅ぼしてくださいと。そのために、彼ら敵のために祈れと言われたわけですね。そんなひどいことをする。サタンの奴隷みたいになっている人の中から、そのサタンの霊を追い払ってくださいと。 それが敵を愛し、敵のために祈るということであったのに、からするとですね、人間的な愛で、と思ってしまう。で、聖書のことを、ラジオ、テレビとかラジオで放送する場合でも、この間もちょっと映画の時に言いましたが、100分で名著の新約聖書の時に最後の最終回、こういう、ああいう表現をするから、NHK も出したのだと、はっきりわかりましたが、どういうことかというと、一番大事なことはこの前触れたですね、互いに愛し合うことですね、と。そういうことだったら、キリストは単に教訓者なんですね。教訓いただき。こんなことだったら子供でもわかりますよね。互いに嫌い合いなさい。憎み合いね、ほんなら誰が言いますかね。一番大事なことは互いに愛しなさい。この愛ができないからこそ、キリストが来て十字架にまでついたわけです。それを全く言わずしてですね、互いに愛しなさい。これが一番大事だと。ただの世の中の道徳君ですよね。そんな風に言う人でないと選ばれないと。そしてしかも彼が、そういうことだと。100分の名著で指導者として来た人が、武者の子を治めやつをこともあろうに、引用してですね。私は神という言葉を、武者の子を治めやつはクリストを信じられなかった人です。そういう人を左右に出してきて、武者の子を治めやつの言葉を引用して、どう引用したかというと、私は神という言葉を使うの好きじゃないと。まあ、信じる人は神というところに私は人類ということを置き換えたらよう分かると言ったんですね。神こそ救い主であるのに、俺は人類と置き換えますかということです。人類が救い主？そんな馬鹿なことはないのに、そういうことをですね、言う人が NHK で選んだ講師だったわけです。神を愛します。神ということを人類と置きます。置き換えたんがいいと。私はこれがいいと。武者の工事が言うだって。わざわざ武者の工事が何年生まれとかいう字幕を出して、最後の時に説明したんですね。神を愛します。私は人類を愛しますと。神ということをみんな人類と置き換えたら私にはぴったりこと。そんなことはキリスト教の教えは全然違うわけですね。人類、誰が一体悪にも敵もですね、人殺しをする人も誰が人類をみんな含んでる。自分の隣の人でも家族でも本当に意味で愛することはできないわけです。そんな全部含めて人類を愛するなんて、そんなことはできるはずがない。たった一人の人すら心からですね、弱くなっても病気になっても、歯向かっても、その人のことを本当に真実を思って良きことを起こるようにって、それさえできないのに、まあ何ということを言うんだろうと私は思ったですね。それからさらに、司会者の、ともう一つ、男性の、いつもこうやってる、太った人ですね。キリストの受難についてどう思いますかって言ったら、その講師の人が、非常に苦しい思いをして死んだ。そこが大事なんだと。もしキリストが立派な、堂々とした死に方をしたら、みんな後の人も死ぬ時にあんな堂々としないかんのじゃ、ということをずっと伝わっていくんだ。それが教えになってしまう。とか言ってですね。で、苦しんで死んだから、そこがいいんだと。なんかみんなも苦しんでしる。これが、もう苦しんだし人もですね、それで、ああいうふうに、まあ、模範となってくれたんだと。みんなの模範だと。で、ただの一言も十字架によって、あがなったということは言わなかったわけです。そんな苦しみの模範となる。そのこと一体、誰が、どこに聖書にこんなご事情があるか。そういうふうに聖書のですね、十字架によって、万人の罪を担ってですね、それは500年も前のイザヤ書に書いてあったことです。すでに予言されていた。それが成就して万人の罪を背負って死んだからこそですね、それをただ信じるだけで救いの道を開かれた。それに全く触れないで、単にあの世に苦しんで死んだからですね、模範となったと。 ね、苦しんで死ぬ人も大きな慰めになる。そんな人間的な慰めのために死んだいうことはありえないわけですね。十字架の血を流してあがなってくださった。そんな風にですね、NHK という公共媒体で放送されているのは、しかも、いかにもの司会者とですね、男性の、出演者、まあ、一種の芸能人、作家芸能人ですね、男の人も。いかにも、その時に偶然パッと言い出してるのをきちんとみんな計算して練習をしてるわけです。だから、偶然ですね、その、講師の人が、武者の講師さんのやつをこうですって言ったら、パッと字幕も、ちゃんとこう前もってですね、制作したものをパッと出すわけですね。青年が組んでた。ちゃんとそれを計算して、あんたこう言ってこいよ、こう言って。で、NHK の人も、当然、講師の人物の思想、どういうものかっていうことをちゃんと検査した上で、あ、これなりよかろうと出されたわけです。そこにはキリストの根本がですね、全く言われてない。それかもう一つ。復活のところ、朗読する人、女の人が呼んだだけです。その一番大事な復活も講師は一言も触れなかったですね。一番大事なことの中に。その互いに愛しよう。これはもちろん方ですよ。でもこれは、主の平和と同じように、主の愛。聖霊の身としての愛。聖霊をまだ十分受けてなかったから弟子たちもですね、人間としての気持ちで殺されることがあってもついていきますとまでイエス様を愛しとったわけです。人間的な愛では、尊敬では。それは粉々に粉砕された。それは聖霊による愛でなかったからですね。まあそういうふうにですね、私も録画しておいたので、まあ、重要だと、これちょっと参照して、どういうことを言う人を NHK が取り上げているかと。特にキリスト教においてはですね、今まで何度もそういう経験してきたわけですね。本当に確信を言う人。あるいは、例えばですね、聖書的見地を言ったら、天皇も皆同じ人間だと。そんなことを言う人は決して出さないわけです。でも聖書的に言えば当たり前のことですよね。みんな、大いなる神様もゼロに等しい罪人なんだと。まあ、とにかくそういうことですね。この根本問題っていうものは注意深く、だから NHK の媒体を言うと、まあそうかそうかと思ってしまわないために、まあ今日もこういうことに触れたわけです。それで、今日のところ、これは悪との戦いなんですね。4節からのところ。命を奪おうとするもの、イエス様を指し示している。もうイエス様は、文字通りですね、ゲッセマネで必死になって悪との戦いをされたわけです。そして最終的に勝利をされたと。で、ただ私たちも信じるだけでその悪との戦いの力を受ける。勝利したイエス様を少しなりとも心に受け取ることができる。だからこういう4節からこの8節までのところはですね、この人間でなくて、どうかその彼らに宿る悪の力が滅ぼされるように、そういう祈りに代わる敵を愛しようという。この激しいことはですね、彼のうちに宿っとる悪が愛させとんだと。だからその悪を取り除いてくださいと。悪を滅ぼしてくださいという祈りとして読むと。いうことになるわけですね。新約聖書の精神に照らしていくと。そういうことをしてですね、悪の力が、この詩人の場合は覗かれたわけですね。お前を救おうと。この一言があってですね、確かに残された。それで9節、10節。我が魂は、主によって喜ぶと。ここでもそうですね。聖書の世界では、平和も主の平和。愛も主から来る、聖霊の身として来る。だから聖霊の身として来るっていうことを言わなかったら、単に愛しましょう。子供が言っても言ってるってことです。仲良くしましょうって。幼稚園でも言ってますよね。みんな互いで仲良くしましょうって。 そういうレベルになってしまうわけです。だから、ああいうね、新約聖書の講師としてですね、4回の講師をするような人でありながら、そういう基本の基本を全く無視していったと。そういうことをきちんと見分けないと、そこにもですね、そういう形をとって本当の真理、復活がないならば、キリスト者は最も哀れむべき存在となると。単に希望を抱いているというんだけではですね、死んでしまって、なんとかとか漠然と希望しただけで意味がないと言って、最も哀れむべき存在だと言ったんですよね、パウロは。はっきり受けたそうです。そういう、ぐらい、確信の真理っていうものをはっきり知らないとですね、そういう公的な媒体、だから本当に真理いいこと言ってるんだと。それだけデータを持ってしまうと大きな間違いになりますので、十分に気をつける必要があるということですね。で、我が魂、ここでも主によって喜ぶと。聖霊によって喜ぶ。で、ここで私の骨、こんな言い方も私も40年、50年前に初めて死をやり始めて、なんで骨を言うことが出てくるんやと。骨がなんで叫ぶんやと。仲介も説明もない場合にはですね、違和感があって、これだけで、なんや、こんな人ちょっと読めんなという感じ、なんとなくどっかで引っかかってしまうんですね。ところが、これもヘブライの誤報なのであって、一番最初、創世記にですね、エヴァが作られた時に、アダムを深く眠らせて、そのあばら骨の胸のところから取り出したと。それで、エヴァができた時に、何と言ったかと。これ本当に私の連れ添いだと。ずっと連れ添って二人で生きていける。互いに助け合っていける大事な人だと。そういった思いをですね、私の骨の骨、肉の肉と。なんか生々しい変なような感じですよね。肉の肉、骨の骨なんて言った。気持ち悪いようになる。それは当時のヘブライの人の感じ方、言葉遣い、その用法と現代の日本と、全く違うからですね。骨の骨よ。肉は、まあ、体全体、目に見える。骨っていうのは中心にあったら支えてるものだから、一番奥深いところという意味で言ってるわけですね。ですから、このまま骨の骨って言って意味不明でなんか不気味な不可解なようなことになってしまうということです。で、このところもですね、そのままボーンと骨と訳してるのももちろんあるわけです。説明をつけた上でないとできないわけですね。ちょっと、このところを示しておきますと。だから骨、ボーンって訳さないでですね。ニューインターナショナルバージョンってよく引用するものなんですけども、それはこういうふうに訳しておるわけですね。My whole being will exclaim, Who is like you, O Lord? 私の存在の全体を言うと、このアダムのある時、肉と骨って、ね、骨と中心部。これからも全体という意味を明かしたわけです。私の骨はことごとくだ、骨をことごとく、全身の骨ということで全体。だから、現在的にニュアンスで言えばこういうふうに言う、My whole being will exclaim, 叫ぶんだと。おう、主よと。誰が一体あなたのような、本当に大いなるお方でしょうかと。私の全存在はそうよと。心も魂も、理性も精神もっていうか。このがずっと本来のヘブル人のこのとこ、詩を作った人のニュアンスがそのまま伝わってくるわけですね。骨がどうのこうの言ったら、その違和感があってうまく入ってこなくなるわけです。で、最後のこのところですね。ここで、貧しい人と訳されているんだけど、これが、アーニーム。アナ、複数でアナウィーム。アーニームということは、本来、アーナウという、プレス、オプレスという言葉が、元にあるわけですので、 本来これは圧迫された人という意味なんですね。だから単に貧しいというのはその一つの状態ですね。圧迫されて貧しい。とか権力に圧迫されて苦しむ。あるいは自分の病気に対してものすごく圧迫されても死にそうだと。圧迫ということは社会的、政治的に、あるいは家族や、あるいは主義の人間、あるいは自分のいろんな意味で圧迫されている。そういう全体的なことですね。だからこれ貧しいというと非常に意味が狭まってくるわけです。この時は、これはですね、まあ、そのことをやはり考える必要があるということ。本来は、当時は貧しいってこと、常に圧迫されたと結びついておったわけですよね。食べ物っていうものは、気候によって著しく変動して、できないとなると、本当に、もう、非常に貧しく苦しくなる。貧しいということは、すなわち穀物がない。主たる穀物が、水が降らない。あるいは天候不順、寒い。ってくなると、それも生きるかしかの苦しみ。現代のもう日本とまるっきり違うわけですね。たくさんの米が余っている。非常食っていくらでも出そうと思ったら出せるわけですね。仕方ないから肥料にしたり、飼料にしてしまって、持て余していると。だから、その、今日の日本では、この当時には本当に文字通り食べ物が全くない。もう飢えて、もう骨皮みたいになって、そして、野垂れ死ぬという人も、飢饉の時には、天命の大飢饉、まあ、本当に野垂れ死ぬ人がたくさん出たという。昔はそうだった。だから貧しいと言っても苦しむということが当然あったんだけど、現在の日本人においては、苦しむと貧しいと随分違うわけですよね。苦しみのはるかに一般的なわけです。苦しみは金持ちでも権力者でもいろんな人苦しむ。ああいう、例えばプーチンような人もですね、負けたら自分がどんな目に遭うかわからん。たくさんの人を殺してしまった。だからどんなことをしてても、だから戦争って言われると、日本もそうだったように、自分はを守るために民衆を駆り出したわけですね。特攻だなんて、ああいうものを作り出して、まあ言ったら自分、権力者は自分を守るために、ちょっとでも時間稼ぐために、若い人に死ね死ねと。で、たくさんの若い学生たち、優秀な学生たちが、まあ、保守動作によって事実を殺されたと。沖縄の人たちもたくさんの人がですね、殺された形になったわけです。さっさと降伏しとったらですね、降伏って自分やが死刑になる。どんなことになるかわからん。だから必死になってですね、それに特攻隊とか、潜水艦に耐えたりするような、そういう人間魚雷とか、そういう理性的に考えたら考えられないような、絶望的なことをとって、他者を犠牲にして、自分の、生き延びようとしたわけですね。まあ、そういうふうに追い詰められた人間はどんなことでもしてしまうわけです。貧しさ、苦しさ。もうそういう、従来の昔の貧しさ、苦しさと一つになっておったけども、今では日本ではですね、社会保障っていうものが貧しい国とは考えられないほどあって、生活保護もあってですね、十分ってことはないけど、遅れた国から見たら、もちろん食べられないけども、日本だったら、贅沢しなければ、なんとか生活十分できるようにしてくれておるということですから、貧しいというと大型の人はですね、ピンとこないと。ところが苦しむ人となると、金持ちも権力者もみんなそうなる。そういう意味で、ここは単に貧しいって、昔の人貧しいもそんな苦しみと直結だったけど、今は違うわけなので、そういう意味ではですね、ここのところは本来の圧迫された人というふうに受け取るということですね。で、結局のところこの詩はですね、そういう非常に苦しい状態にあって、そして必死で祈ったと。そしてこの御言葉を待ったわけですね。私こそあなたの救い主だと。救いだと。 そして、この人もですね、悪の力はどうか滅びるようにと。私たちにはそういうことで、必死になってそのことを祈ったと。イエス様をゲッセマネの時、あるいは山に登って徹夜で祈ったということはまさにこれですね。どうかその人々を間違った方へ駆り立てている悪の力を滅ぼしてくださいと。そして聖なる霊がそこに吹いてくるようにと。イエス様の死の祈り、御国を来たらせたまえってまさにこれですよね。あなたのご支配、愛と真実の、このご支配、ご支配を私に来たらして、この苦しめるものを解き放ってくださいと。そして、あなたのご支配によって、悪の力を排除してください。覗き去ってくださいと。それによって、このように、魂は救いを得て、救助のようにですね、主によって喜び踊れるようになると。そういうふうに考えてみますと、本当にこの詩はですね、現代の深い闇、あの闇を作っている人たちの、ゼレンスキーもですね、もっと戦車を送れ、もっと戦闘機を送れと。アメリカは、ヨーロッパもですね、戦車を出すことも躊躇しとったわけです。いくらでもそういうことが拡大してしまう。拡大した先は誰もわからんわけです。プーチン一味が必死になってですね、日本をやったに捨て身で、沖縄の人全部死んでしまってもいつぐらいにですね、どんどん借り出して沸かすのも。そんな風になってプーチンも捨て身になったら核になり、本当に核使おうかもしれんっていいよんだから。そしたら今度核を打ち上げたら、考えられない恐ろしいこと起こるわけですね。このクリミ半島をどうこうすると、桁違いに大変なこと起こるのに、そこのとが目を向けないでですね、今刀なんだら、ヨーロッパに向かってロシアの真の手が伸びるぞ、伸びるぞと。そんな迷っているも、来るかどうかわからんことに、はるかに恐ろしいのは核に打ち合いになったら、膨大な人たちが死んで、どうなるかわからんわけですね。それがはっきりして、日本もヨーロッパ諸国を助けて、一生懸命軍備を2倍に増強すると。危険になったら打ち込む、攻撃のことまでやるんだ、なんて。そして人気が出てきたと。そういうような方向は、キリストのですね、弱い人は一人も殺さないというのと全く違うわけです。一遍軍事に手を出したら、それに、どんどんどんどんと、日本もそうだったように、増長して、弱い人たちが結局、関係ない人が本当に苦しみ、うめき、悲しみながら、家族を失ったり、障害を思い障害ったら、それから死ぬまで苦しめなきゃならないわけです。そういうことで、このように悪の力を除いてくださいっていうのが、クリスト者の祈りであってですね、武力で軍事力であいつやっつけてくれっていうのはこのような考え方ですね。反撃していくらでも死ぬ人が増えるわけです。そんなことしたら。主よ、本当にあなたこそは苦しむ人、圧迫された人を助け出してくださるお方だと。だからその主を伝えるということは根本的なですね、このこういった昔からの問題に対する一番根本の仕方をイエス様は2000年も前から、あるいはイザヤ書やその他の預言書も言ってきたわけですね。私たちもこういった聖書の精神ですね。主の御言葉を待ち望む。そしてどうか悪の力を追い出してください、滅ぼしてくださいと。そしてああいう今大変な状況になっている人のところにもその聖なる力が、主を見上げる力が起こされるようにと。いうことを今後とも祈っていきたいと思うわけです。はい、以上です。